どうもこんばんは、セアロガヨさんのコネラジ月曜日でございます。よろしくお願いいたします。月曜日はこの方モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきますよ。モバ
よろしくお願いします。
はい、今日はまあ年内ラストの、モバプリンさんとの放送ということになりますけれども、
はい、
どうですか1年振り返ってみて。
あのちょうど今日大掃除してたんですけど、番組始まるまでに全然終わらなくて、
はい、はいはいはい、
最高に今汚い状態で。
いやいやいやいやいや、でもやろうと思って着手するのが偉いですよね。
そう、でも風呂敷広げすぎて全然終わらないっていうね。
いやいや、僕なんかもうあのやろうというモチベーションすら湧いていなかったのでもう汚いまま新年を迎えますから、それに比べたら僕はいいと思いますよ。は
い、ここから追い込みたいと思います。はい、よろしくお願いします。
さあ、そしてね、まあ今年何かとこうやっぱいろんなことありましたけど、
はい、
もうこの年末年始のタイミングっていろんなことが起こっても、うん、なんかこう年末年始ムードに押し流されてしまうみたいなところってあると思うんですよ ね
昔のことみたいな感じでちょっとリセットかかりますよね。
そうなんですよね。だからやっぱ今年のうちに触れていかおかないとなとか、
うんうん、
まあ、来年始まる前にちょっとこの件触れときたいなみたいな件もやっぱりあったりして、
はい、
で今日はですね、その中の僕の中のそう思っているものの一つ、まあ、フジテレビの、まあ、リアリティショーテラスハウスに出演されて、うんうん、まあ、自ら命を絶ってしまった木村花さん、まあ、この件について、まあ、フジテレビと制作会社側に責任はあるんじゃないのかということで、うんうん、木村花さんのお母さん京子さんがですね、これから訴訟を起こすという、まあ、そういうスケジュールを控えているんですね。で先日この京子さんが東京地裁で記者会見を行ったんですが、僕それに参加してきたんですね。
ほ
っ、で、あ、これ知らんかったけどフジテレビと制作会社の対応なかなかひどいなと思う点もいろいろあったりして、うんうん、なんかこう時間が経ってしまって、なんかあの件ってもうすでに終わったこと過去のものにされようとしてるけれども、実は責任がはっきりされていなくて、取るべき責任も誰も取ってない状況にあるんじゃないかなと改めて感じたので、今日は、木村京子さんをゲストにお招きして、うんうん、モバイルプリンさんと一緒にお話ししていこうというふうに思っております。
はい、
ね、でもモバプリさんも普段このネット上での誹謗中傷とかネットのリテラシーみたいなところで、うんうん、いろんなところで講演も行っていると思いますので、
はい、
そういう意味でも、まあ、ちょっとこの月曜日にお呼びしていろいろお話できたらなということで、うんうんうん、今日はこんな感じでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
さあではセアロガイおじさんのコネラジ、この番組は皆様のスポンサーでお送りしております。本日のスポンサーいただいております。ありがとうございます。本日ルモモさん2回目のスポンサーでございます。ありがとうございます。メッセージいただいております。またボーナスシーズンになったのでスポンサーしようと思いました。ありがたいですね。
ありがとうございます。
いつも楽しみに出る月曜日でお願いします。憂鬱な月曜日もコネラジ楽しみに乗り切ってます。嬉しい。先日70代の母と話したら、セアロガイさんの動画を知ってて、あの人の動画分かりやすくて面白いと言ってたのでびっくりしましたと。
おぉ。
すごいっすよね。70代にも届けることができていると。
うん。もっとリーチしていきましょう。うん。
ね、結構でもこう年齢重ねてお耳の方がこう聞こえが悪くなってる方でもテロップ見て内容わかるから見てるわっていう方もいたりしてね。
そう、はい、
案外こう僕はこれから高齢化社会になっていくにつれて割と親和性があるんじゃないかなと思ったりしてるんですけれども、うんうんうん、いつもありがとうございます。
お母
様にもよろしくお伝えください。こんな感じで、まあ、番組応援したいぞという方いらっしゃったら動画の概要欄もしくはネットの方でセアロガイサポーターズで検索してチェックしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。では前置き長くなりましたが本日のゲストをお迎えしたいと思います。木村花さんのお母さんでいらっしゃいます木村京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね京子さんが沖縄にいらっしゃったタイミングで僕一度ちょっと食事させてもらってね。
そう。
で、その時安田夏樹さんとあと、沖縄タイムズと琉球新報の記者の方と木村京子さんっていう、まあ、僕のこの含めこの5人でご飯食べたんですけど、京子さん、ナッキーさん、あと沖縄タイムズの安倍さん、3人がまあ今訴訟を提起してて5分の3が訴訟持ちという、なんか訴訟してない方がマイノリティという大変珍しい座組での食事でしたけどね。そこでもこういろいろお話聞いて、なんかあ 改めてちょっとこの件はいろんなところで発信したいなと思って今回お声掛けさせていただきました。京子さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
で、まあ、モバプリさんと京子さんをはじめましてということで、
はい
はい、そうなんですよね。まあ、モバプリさんも当然この件について知ってたと思うんですけど、まあいろいろ誹謗中傷ネット上のというようなことでいろんな講演もされてたと思うんで、うんうん、
はい、
あの件、まあ、ざっくりな質問ですけどどんな風に見てましたか？
やっぱりね、まあ、これ後で話出ると思うんですけど、まずやっぱり亡くなられたということでね、まあ、それだけでも痛ましいんですけど、さらにその後にまたね、あの京子さんに対してもまた誹謗中傷が来て、でさらにそのフジテレビ側の対応ってことで、まあ、二重三重に本当にひどい状態がずっと続いてるなっていうところをちょっとやっぱ見てますね。
そうですよね。だから、まあ、この今ご覧いただいている視聴者の方の中には、この、まあ、木村原さんに対する誹謗中傷が行われたということは知っていても、うん、そこからどういったことが起こっているのかというのもなかなか、ご存じないところがあると思いますので、そういう話もしていきたいなというふうに思います。でも今回ね、フジテレビと制作会社に対して、まあ、今後ね、損害賠償を求める訴訟を、京子さん起こすということで、それについてのお話を、伺っていきたいと思うんですが、今回この訴訟をするに至った理由、その経緯とその思いについて聞かせてもらえたらと思います。
はい、そうですね。当初からやっぱり私たちが知りたいことはもう一つで、どうして花がここまで追い詰められてしまったのかっていうことが知りたくって、で花が残したもの、私たちにしてくれてた話とか、花の携帯に残ってたものとかを見たんですよね。でその中にはやっぱり公害禁止の誓約書があったりとか、その誓約書っていうのがとにかく一方的なもので、出演者が私たちはこういうことをしません、こういうことをしませんって一方的に約束をさせられてて、指示に従わなければならなかったりとか、本人の意思で勝手に辞めることが許されてなかったりとか、それを守らなかった時に、まあ、高額な損害賠償が発生しますというようなもので、出演者が守られるものがその中に一つもなかったんですよね。はい、でその他にも、まあ、長時間の拘束だったり、安いギャラだったり、人権が全く守られていないような撮影現場だったりとか、内定過呼吸になって撮影をそれでも追いかけ回されて撮影をやめてもらえなかったとか、そういったこともいろいろ事実として分かってきたことがあって、でもやっぱり裁判っていうのは本当に、特に大きな企業相手に裁判をするっていうことで、本当にお金もかかりますし、もう時間もそうですし、もう本当に精神的にもすごく、削られてしまうということで、最初はやっぱり BPO に申し立てたりとかもあったんですけども、そこでも全く情報を教えてもらえなかったんですね。社内調査の内容とかについても私たちがした質問とかにもほとんど答えてもらうことがなくて、もう裁判しか方法がないなと私は本当にもう思って、そうですね、できれば裁判とか本当はやりたくないですけど、もうやらないともう何も教えてもらえないので、もうやることしました。
なるほど。いやでもその契約書の中身の中で、まあ、いわゆるこう本人の意思というものがなかなかこう尊重されなくて、例えば撮影やめたいとか、こういう演出での写りはもう嫌だっていうようなことよりも、やっぱり、いや、そういうことを断ると損害賠償が出てしまうとか、番組に対してこう、意図通りに進めるような、そういう契約書の内容になってたっていうのも、やっぱ、なんか自分が炎上するような演出の仕方がされたときになかなか拒否できないような、そういうものになってたんですかね。
そうですね。やっぱり、まあ、プロレスラーだったので、プロレスラーもそうですし、多分、まあ、人前に出る エンターテインメントの仕事をしてる人ってみんなそうだと思うんですけど、
うん、
無理とか無理ですとかできませんとかって言わないと思うんですよね。プロレスラーだったらもう足の骨が折れてても、いや、 やりますできますって言っちゃうのが、もう本当にエンターテインメントの人たちだと思うんですよ。それを冷静に、いや無理だって判断してストップをかけるのが周りの大人たちの仕事だったんじゃないかなって、私は思っています。
なるほど。モアプリさんどうですか、何か聞きたいことなどあれば。
うん、なんかなので、ちょっとやっぱり赤木雅子さんの件やっぱり思い出すところがあって、うんうん、やっぱりある種命令的な形でね、やられて、で、うん、実施されて、で、遺族の方はやっぱりね、どういうふうにこれが起きたのかっていう、とにかく理由を説明してほしいっていうけど、全然そういうこともなく、で、結局裁判になってみたいな。だからなんかすごい似たようなことがどんどん起きてて、で、何回この遺族の方をね、本当に苦しめ続けるんだろうっていうところが、やっぱり、なんかすいません、すごく思ったところですね。
いや、コメントでもね、パン、スキャカルさんかな、パスカルさんかな、真実を知りたい赤木さんはじめ、最近この悲痛な言葉のいかに多いことかっていう、確かにちょっとこの被るところがありますよね。で、まあ、本当にこのフジテレビ側や、まあ、制作会社側はやっぱ自分たちに責任があるとすれば、まあ、積極的にこう海を出していって真相を明らかにして、まあ、再発防止をしなければいけないとは思うんですけれども、まあ、この真相究明のために必要な証拠っていうのを、まあ、隠蔽しないためにフジテレビ側と制作会社側に証拠保全の手続きというのを求めたんですよね。これちなみにどういった証拠を残すように求めたんですか？
そうですね、こちらからお願いしたのは台本ですね。これはスタジオ部分の、スタジオトークの部分の台本だったり、構成表とか編集台本、スケジュール帳、未編集動画や音声、予告動画、放映済み動画、視聴者からの反応やその分析、あとメール、その他社内コミュニケーションツールの内容などですね。
うん、なるほど。で、まあ、そういったものを証拠として残しといてねということで手続きを行ったと思うんですが、うん、それに対するフジテレビや制作会社の対応というのはどういったものだったんでしょうか？
最初はですね、任意での開示を求めたんですけども、それはもう応じてもらえなくて、今ですね、12月中旬に制作会社の方に裁判所から開示命令が出て、で、12月24日、フジテレビの方にも開示命令が出てます。これは全部じゃなくて、一部なので、弁護団の先生たちが、もっと開示してくださいっていうふうに、広告はしていく予定です。
うん、なるほど。そもそも最初この、証拠保全の手続きに応じなかったということって、まあ、今結構さらっと言われましたけど、結構異例なことでもあるんですよね。
そうですね、はい、なんかその弁護士の先生方によると、やっぱりこういうことっていうのはあれですね、労災などとか医療事故みたいなので、そういう開示は結構任意でも開示してくれることがほとんどだというふうに聞きました。
で、こういった、まあ、命令が出ること自体が、なかなか本当に珍しいと。で、こういう、証拠保全手続きしなさいよと裁判所に、まあ、言われたら、まあ、本来、まあ、手続きをしなければいけないものだけれども、まあ、それをしなかったと。で、まあ、ペナルティとかはないものの、まあ、法律上はもう協力してと言われたら、するようなもんになっているにもかかわらず、まあ、協力がされなかったということで、まあ、自分たちのこの真相究明していこうという姿勢よりは、できるだけこう証拠とかを残したくないという、なんか責任逃れにも似たような姿勢を感じるんですけど、そこら辺はどうですか？
そうですね、もう本当に責任逃れだったり、その自分たちのせいじゃないっていうのは、当初からもうずっとそういう態度をずっと取られてきて、BPO の中でも本当に自死の原因として、その団体や所属事務所とか 私との親子関係のせいにされたりとか、とにかく他のものに責任転嫁して自分たちは悪くない、唯一悪いというか認めたのが、その誹謗中傷に対する断固とした処置を取らなかったみたいなことを言われたんですけど、いや、そもそもその誹謗中傷を煽るような番組作り自体がどうなんだっていうのが私たちが一番問いかけたいことで、
いや、そうですよ。なんかこう番組として盛り上がりどころを作るために、やっぱりなんかこう悪役として映るような人を作って、その回はあいつ何なんだっていう視聴者のこうなんかエモさを高めて、じゃあ次どうなるんだ、あいつは一体誰かに懲らしめられるのかどうなるのかっていうことで、やっぱこう視聴者の興味を集めるという、まあ、やり方自体どうなんだというところだと思いますが、モアプリさん結構でもネット上で芸能人に対してやっぱこういうところでの誹謗中傷いっぱいあると思うんですよ、
ね、なんか2つちょっと思ったんですけど、1つがこういう特に恋愛リアリティショーみたいな番組って、配信とかで結構まだあるじゃないですか、で私は見てないんですけれども、やっぱりツイッターとか眺めてるといろんな人たちがこう感想をまだつぶやいてるんですけど、誹謗中傷はいかなくてもやっぱりちょっと批判的なものとかそういったものが並ぶと、やっぱり僕でもドキッとするし、これ大丈夫なんかみたいな、なんかこう見てる人の意識もそんなに変わってないなっていうのがありますね。あともう一つ、僕大嫌いな言葉なんですけど、有名税って言葉あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、勝手に課税するなって話ですけど、あれって、まあ、そもそも認めたくないものなんですけど、なんか、まあ、1億歩譲って使うとしたら、この有名人が何か不利益を被った時に、なんか自分自身をこう納得させるために、まあ、これも有名税だから、みたいな感じで、ちょっと自分の心のダメージを減らすために言い聞かせるみたいな、本来はものだと思うんですけど、なんかこうね、ちょっと有名な人とかに対しては何言ってもいいとか、まあ、どうせ自分のつぶやきとか見られてないだろうみたいな感覚で、やっぱりバンバン書いてて、で、そういったものってね、今、コメントとしてバッと集まって、それが可視化されたりとか、そのネットの声が拾われたりとか、で、まあ、これはまだブラックボックスだと思いますけど、そういう声とかを拾って、番組制作側が何か誘導的なものを作って、で、なんかまとめサイト的な感じでね、ちょっと煽るような感じでやってる可能性もまだあるってことですよね。なんか、だからいろんな問題が、なんかそれぞれ別なんですけど、全部合体して、まあ、その木村花さんだったり京子さんの方になんかも行ってて、なんかすごい、なんかどっから手つけていいんだろうみたいなのはなんかすごくありますね。
やっぱモバプリさんもおっしゃったように、まあ恋愛リアリティショー的なもの今でもあって、やっぱこうテラスハウスと似たような反応があって、果たしてこれはあの事件を機にみんなの意識が変わったのかどうかっていうのはやっぱ結構大事なポイントだと思うんですけど、白丸氷河期さんかな、コメントいただいてます。本当にひどい話です。最近だとバチェラーも問題になってましたねとか、まあ、僕バチェラーという番組名が、まあ、今頭にあったりもしたんですけど、やっぱこういうどこもフジテレビも制作会社も責任を認めなかった、ここが問題だっていうところで、そういうポイントが社会全体に共有されなかったことで、まあ同様のことが起きてるっていうのはやっぱり非常にこうそこにも問題意識を僕感じるんですけど、今回のこのフジテレビや制作会社はどういった問題点や責任をまあ自覚してほしいと思っていますか、京子さんは。
ですね、まず炎上した時に花がリストカットをしてそれを SNS に載せたんですね。で当然番組の制作会社とかスタッフの人はそれを把握していて、その状態でなぜ降板させないのかっていうことと、またなんでそれをまたネットフリックスで一回炎上してるものをさらに YouTube で蒸し返したりとか地上波で流す必要があったのか、でなんで地上波で話したかっていうことは BPO の中でも説明質問したんですけど、それに対しての返事、制作会社の人の返事が流さないでくれと本人に言われなかったからという返事をいただいてます。ただ本当にパワーバランスが全く制作側と出演者の中で全くパワーバランスが違う人間に対して全くそういう パワハラとかそういう意識もなく、
うんうん、
もうその返事にもうさらに本当にびっくりしましたし、さらに、うん、傷つきましたね。
なるほど。いや、でもネットフリックスで配信した後、まあ、花さんがそういった精神状況になってしまったことは番組サイドも把握してたわけですよね。そこから批判が起こったものをそのまま地上波で流したというのはやっぱり責任があるし、で、ね、それもやめてって言わなかったから流しましたって、そこの舵取りを出演者側に任せるのは違うだろうってやっぱりちょっと感じてしまいますね。
そうですね、うん、誓約書を見た限り、そのやめてと言ったことで損害賠償が発生しなかったとはとても思いづらい内容になってたので、
なるほど、
じゃあやめてっていうことを実際そこまで追い詰められた人間が言えるかって言えないと思うんですよね、うん、
そうですね、おっしゃったように力関係の差もありますしね、
うんうん、
モアプリさんはちょっと今の話聞いてどういうことを感じましたか？
ちょっとごめんなさい。これは、難しいんですけど、その、これ、まだ本当にブラックボックスだと思うんですけど、テレビ局とかテレビ制作とか、まあ、映像制作の現場でも、いろんなポジションの人がいて、例えば現場で作ってるけど決定権がなかったりっていう、だから、そこのまた制作のハラスメントの構造みたいなのもあるかもしれないわけですよね。なんかだから、そういう、もともとね、この今回の件とはまた限らず、やっぱりテレビの制作現場がどれだけ、まあ、そういうハラスメントにあふれてるかとか、そういう、ね、うん、声とかもやっぱちらほら出てきてる中で、だからやっぱりそういう意味では本当に、まあ、フジテレビは絶対に、ね、なぜ起きたのかっていうのをブラックボックスにせずにちゃんと開示して、でやっぱり問題点を出して業界全体で改善していかないと、まあ、さっきの、ね、配信で似たようなものが続いてるっていうのもそうだし、リアリティショー以外でもやっぱり起こり得ますよね、うん、今の時代。
確かにそうですね。この、まあ、現場の人たちのレベルで花さんが今コンディションがまずいことになってるってことを把握していたとしても、うん、上に相談したら、いやスポンサーもいるんだからお金も発生してるんだからこの回だけ地上波で流さないなんてことできないだろうとか、今改めて編集し直したら放送スケジュール間に合わないだろうとか、いろんな事情があってテレビ側局側のなんか理論みたいなのがあって、で木村花さんのコンディションがないがしろにされてしまったっていうところあると思うので、やっぱ恋愛リアリティショーとか、まあ、リアリティショー的な番組を作るんであれば、そこに出てる人たちが今どういう状態にあるのかっていうのをやっぱりすごく配慮した番組作りで、スポンサーに対しても何か問題が起きたら一旦飛ばす可能性がありますとか、そういった体制をやっぱり取っていかないと同様のこと起こる可能性があると思うんで、やっぱそういう問題点をやっぱ改めてこう可視化してどういう対策を取っていくかってことをすごく必要だなと今感じたりしましたね。
そうです。だからこそそのやり取りを教えてくださいっていうことなんです、うんうんうん、特にどんな問題だったのか。
そっか、社内でのコミュニケーションツールを開示してくれって言ってたのも、うん、そういうことがあってってことなんですね、はい、でそれに関しては開示命令の中に入ってるんですか？
それは、もう裁判所の方で、そこがもう開示から外されてしまっていて、一応、弁護団の方から今、多分抗告っていう形で、いや、これも必要ですっていう、ものをやっていただいてるところなんですけど。
なるほど。テレビ局の中でこういうやり取りがあって今回のようなことが起きたから、じゃあこういうやり取りがこれから起きないためにはどういうふうに変えていかないといけないかっていう、そういう話までしないといけないから、やっぱそこはちょっと開示されるところまで行ってほしいですね。
内部でやるべきことだと思うんですけど、とてもそれが期待できないっていうことです、
うんうん、
なるほど、まあ、事情作用がなさそうなので、はいはい、それではもうこちらの方で開示して裁判通してやらせてくださいよってことですね、
うん、
そして、まあ、今ね、このフジテレビと制作会社に対する訴訟を控えてるわけなんですけど、まあ、これまでにも誹謗中傷した人に対する、まあ、いろいろと裁判も行っているということなんですが、何かこうその中で印象に残っていることなどあれば教えていただけますか？
そうですね、本当にすごく人事ですね。 で、一応の裁判、民事の裁判になると、どうしても裁判長から和解を進められるので、こちらでもその和解をする条件として、その、誹謗中傷の加害者の、ちょっと公正カウンセリングのようなものを、ちょっと作っていただいたので、それを受けてください。費用もこちらで払うので受けてくださいって言っても、それを条件にすると、あ、じゃあ、それは受けません。受けないので、じゃあもう和解もなしでとかって、
うん、
があったり、本当に、自分がしたこととその結果起こったこととかが全くリンクしてない感じは受けますね。
なるほど。まあ、人事というのが何かね、ああ、確かにネットので発言するときって、自分は当事者じゃないから、なんか何でも言えるけど、自分に矛先向かへんから何でも言えるけど、でもそれがこんなことを引き起こしたよって、実際何かが起こっても、その人ごとの感覚というのは、まあそのまま引き続きということがあったわけなんですが、モアプリさんはね、いろいろとネットリテラシーという分野で講演もされていると思うんですけど、今のお話聞いてみてどう感じますか？
まあ、なので、ね、ちょっとやっぱり僕のジャンルで言うと、やっぱり誹謗中傷とか、ネットでの、まあ、その言動をやっぱ試みましょうとか、情報開示しやすくなるみたいな筋の話を私は結構しがちだったんですけど、やっぱりそことはまた別軸の政策側のやっぱり問題点、パワハラの問題点みたいなところも、やっぱりすごくひどいので、やっぱり、この京子さん、本当にこのなんだろうな、いろんな戦いを本当してるんだなっていうのを、改めて、思いました。
いや、そうですよね。このでも、なんていうか、さっき京子さんがおっしゃってた、カウンセリングを受けさそうと。でもそれをやろうって言ったら、向こう側が、いや、じゃあ和解なしでっていう、この気持ちって何なんですかね。費用も全部こっちでカウンセリング出すの、やるの出すのに、それでもやらないっていうのは、どういうことがあると思います。なかなかちょっと難しい質問かなと思うんですけど。
多分ですね、誹謗中傷をしたと思ってないんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ正しい批判をしたっていう。
じゃあ。
ただ運が良くてこんな裁判になってしまってるっていう。
なんか、じゃああれっすね、このフジテレビ制作会社側も、いや、我々に責任があるっていうかは、まあ、誹謗中傷に。まあ、毅然と対応しなかったのが悪かった。だから悪いのは誹謗中傷した側なんだ。
で、
誹謗中傷した側も、いや、私たちは悪くないよと。私たちは正当な批判をしたんだと。
なんかそういうふうに、テレビでそういうふうにやってたから、それを信じただけなんだからっていうのがあって、みんな人のせいにするんですよね。みんなに責任があると思うんですけど、どっちにも。
確かに。まあ、みんなにそれぞれの分だけ責任あるけど、 100% 誰が悪いっていうのはやっぱり今回なくて、何パーセントか多くの人が悪くて、でもその自分が持ってる悪い部分をみんな、いやいや、もっと悪いやついるだろうって言って、自分の悪い部分をゼロに従ってて、みんながゼロに従ってるから、結局今全員が何も問題点も、
もともとの話はやっぱり私は番組にあると思ってて、あの番組に出なければ花は今も絶対にここにいてくれたと思うし、あの番組がなければ今加害者になってる人たちも加害をしてない人生があったと思うんですよ。だから本当に番組自体が私は多くの人の人生を狂わせてるって思って、本当にそれがいいと思ってます。
なるほど。
なんかこの辺は、犬笛っていう言葉があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
差別を扇動する件とかもそうだし、あとはやっぱりネット上だと、この人は叩いていいんだみたいな、まあそういう形で、うん、まあフェミニストの方が叩かれたりとか、ね、いろんなそのターゲットに合う人たちはいるんですけど、その犬笛を吹く人っていうのは、結構言動を見るとギリギリのラインをついてて、これ名誉毀損に当たらなさそうだなみたいな、匂わせて支持者たちに叩かせるみたいなことを巧みにやってる人たちがいて、だからそれでいざ訴えようとしても、この人は実は一線越えてないみたいな感じで、ちょっと裁判を起こしにくかったりとか、だからそういう意味では僕の仕事で言うと、やっぱり扇動されないようにしましょうとか、そういうことを 行っていかないといけないなっていうところはあるし、でも当事者からすると先導されているとは思ってないし、なんかこの辺はすごく、なんかあの、講演会一回しただけですぐインストールできるようなものではないと思うので、なんかやっぱいろんな部分で、その体制だったりスキルを身につけていかないと、ちょっとこれは、まあ僕自身も先導されないようにですけどね。うん、すごく思いますね。
確かにちょっと巨大な犬笛をあの、リアリティショーというコンテンツで吹いているという、うんうん、なんかそういう側面もある気がしましたね。まあ、そしてまあ、ぼちぼちとね、お時間も迫ってきたんですけれども、今ね、この件の真相究明のために、情報提供を、京子さんたちは求めていますよね。まあ、こういったね、協力するほか、何か視聴者の方に、こう、こんなアクションをしてほしいとか、そういうことがあれば教えてください。
そうですね。まあ、本当にまず皆さんに人ごとにしないでほしいですね。この富士とか制作会社の非人道的な行動を確認して、それをもう本当に個人個人の単位でも大丈夫なので、発信したりとか拡散していただくと非常にありがたいですし、あとこういった大きい裁判になると、本当はよく、なんとかさんを支える会みたいなのがあったりするんですけど、私の場合本当に私一人でやってることなので、裁判費用を、花のグッズの利益から捻出させていただいてて、もし、良ければ、花のグッズを買っていただけると、裁判を応援していただくことにもなるので、非常にありがたいです。
このね、情報提供、の、メールアドレス とグッズの、購入できるページの URL 動画の概要欄に貼っておりますので、よかったら皆さんこちら、チェックしていただいて、どんなね些細な情報でもいいので、送っていただいたりちょっと応援したいなというお気持ちで、グッズを買っていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。では、お時間がねやってまいりました。やっぱりこう改めて誰も責任取らないまま、このままなんとなく時間が過ぎてみんなが忘れてうやむやになったら、まあ同様のことまた起きますよっていうことを、感じました。それってまあ本当にまあ起きてる、公文書の改ざんの件についてもそうだし、様々なこととこう共通してますよね。なので、やっぱり引き続き何か終わってないぞと、うやむやにしないぞというような気持ちで我々もアクションが必要かなというふうに思いました。はい。ということで、今日はね、お忙しい中、ゲストとして来ていただきました。木村京子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。さあ、それではね、月曜日、今年ラストということでございましたが、モバプリさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、セラゴイさんのコネラジ、この番組は、本日、ルモモさんのスポンサーでお送りいたしました。2回目のスポンサーということで、いつもありがとうございます。では、この番組こんな感じでね、やってますんで応援したいぞという方、セラゴイサポーターズ、動画の概要欄もしくはネットで検索してもらえたらと思います。では、以上でございます。じゃ、京子さんまた沖縄来た際にはぜひご連絡ください。
あ、ぜひ、ありがとうございます。
はい。それでは、モブリさんも、もう来年ですね、モブリさんは。
はい。
はい。それじゃあ、良いお年を。
良いお年を。
はい。
さよなら。
はい。では、さよなら。